火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
お母さん、今日学校で消防訓練して消火器の使い方を習ったよ。
それは良かったわね。うちにも消火器があるのよ。
本当だ、小さくて持ちやすいね。
家でも使い方をおさらいしようね。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、女性や高齢者にも使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はタレントの稲村亜美さんです。
はい、お世話になります。稲村亜美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月1ヶ月間、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。
はい、お願いします。
今日は消防団で活動する傍ら、町役場でも防災担当部局に在籍されています。役場と消防団の連携にも力を入れてらっしゃるんですよ。静岡県清水町消防団第一分団で副分団長をされています。32歳、木村寛治さんとお電話がつながっています。
木村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、まずはですね、清水町、そして清水町消防団について教えてください。
はい、清水町という町はとても小さな町で、約3万人ほどの方が暮らしていらっしゃいます。町の中央を全長 1.2 キロメートルと日本で最も短い一級河川で、日本三大清流の一つにも数えられている柿田川が流れ、とても水が豊かな町となります。消防団は3つの分団で活動しておりまして、その分横のつながりが強く、消防団員同士も町民の方とも顔の見える関係を常に日頃から築いております。
すごいいい関係です ね。木村さんが消防団に入団したきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、私は大学生の時にはもう消防団には入団しておりまして、きっかけが親戚が入っていたのが、それがとてもきっかけになります。
そうなんですね。じゃあ結構早くから入られてるんですね。
はい、そうですね、21歳からやってますね。
はい、もうじゃあ10年以上ですね。
そうですね、今32歳ですもんね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ清水町消防団の普段の活動というのはどんな感じでしょうか？
はい、主な活動は月に3回の訓練になります。2回は自分の分団だけの訓練で、あと1回は清水町町全体の訓練になります。また訓練の他に地域への貢献活動として、地元の祭りの警備や防災訓練で住民の方に対して指導を行っております。
あ、そうなんですね。お祭りでも警備してくれたりするんです ね。それは安心できますよね、町の方も。
ありがたいですね。
そして木村さんは町役場で防災担当部局に在籍されていると聞きました。どんなお仕事なんでしょうか？
はい、まず消防団の事務局がある部署になります。災害での避難生活に備えた備品の購入を主に担当しておりまして、その他発電機やチェーンソーなどの備品の点検なども行っております。
大変なお仕事ですけど
そうです ね。
大事なお仕事されてるんですね。
重大です。
はい、木村さんは役場から派遣されて能登半島地震の被災地に救援職員として入られたそうなんですが、被災地の様子はいかがだったんですか？
はい、石川県穴水町に町役場から4人が派遣され、2月の12日から現地に入ったのですが、現地の状況は1月1日の地震発生時のままで、特に復興が進んでないように感じました。避難所は50カ所以上ありましたが、私がお手伝いした避難所には34人の方が生活している状況でした。
ああ、そうなんですね。1ヶ月ちょっと経ってもまだ ね、
大変な地震でしたからね。
はい、それではじゃあ被災地ではどんな活動をされたんでしょうか？
はい、避難所の運営の補助が主な業務でして、昼間は来客の対応や避難所に出入りする人の管理、 避難所は断水しておりましたので燃パル型のポリタンクの運搬等を行っておりました。夜は見回りを行いました。また、はい、穴水町での派遣においても同じような活動に当たりました。
はあ、そうなんですね。何か被災地で活動を続ける中で強く感じたことがあったら教えていただきたいです。
被災地での活動を続ける中で地元の消防団員が救援に来た消防士の方々にここにはこんな人が住んでると案内役を担っていたと聞きました。まあ、役場の職員としても消防団員としても地元のことをもっと知らなくてはいけないなというふうに痛感しました。
知るってことはねすごく大事なことですもんね、
は
い、
そうですよね、はい。まあ、役場でも防災に携わる木村さんから見た消防団の魅力とは何でしょうか。
私のような年齢になってさまざまな仕事を持つ人が垣根を越えて新しい仲間と出会えるコミュニティというのはそうはありません。消防団での出会いは人生を豊かにしてくれるかなというふうに考えております。
はい、確かにこういったいろんな年齢の方と出会いますもんね、
はい、幅が広がりそうです、
ね、楽しそうですね、
はい、それでは最後に全国の消防団員の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、清水町消防団は火災が発生するとどこの地区の火災であっても全団員が出動し協力して消火に当たります。そうした活動ができるのも普段から顔の見える関係を築いているからです。仲間とともに町の安全を守ることができるのも消防団に所属しているからこそです。全国の団員の皆さんもいろんな事情があると思いますが頑張って活動を続けてほしいなと思います。
はい、素敵なメッセージありがとうございました。木村さん、これからも頑張ってください。応援してます、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は静岡県清水町消防団の木村寛治さんにお話を伺いました。稲村さん、はい、初登場この番組、
そうですね、
いかがでしたか。
もう本当木村さんね立派ですし、もう若くから消防団やられてますから、まあ、経験も豊富ですし、まあ、でも町役場とこの消防団のね両方になってるってことでどっちしようって悩ましい問題でもありますから、まあね、その時々、まあ、多分木村さんは素敵な判断すると思うので、
はい、
はい、安心できますよね、
はい、うん、どうぞ1ヶ月間よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日のゲスト応援団は稲村亜美さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、 医師、 CM クリエイター。
近い将来、今ある仕事のおよそ 49%AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は稲村亜美さんです。とってもキュートで素敵な方でした。どうぞ1ヶ月間よろしくお願いいたします。ごめんなさい、先ほど途中になってしまいました。岡山県にお住まいの正志さんからのメール、続きご紹介します。続きというか最初からね。今日の予定は集会施設でプラスチックゴミや瓶、乾電池などの回収があるので持っていきます。当番は1年に数回回ってきます。わあ、こういうのも大変ですよね。でも誰かがやらないといけないことですからね、頑張ってください。小賀市のラッキーちゃん、いつもありがとうございます。6月に入った途端梅雨入りみたいな陽気、今日は大洗方面へ潮干狩りに行く予定でしたが雨と肌寒さで中止になりました。正解だと思います。風邪ひかないで済んだと思いますよ。時刻は間もなく6時25分になります。